さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハピチョキ。今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として、貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということを目標に発信をしております。同世代の子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパママに向けて、お金や暮らしのヒントになるような情報をお届けしていきます。今日はですね、少し重たいテーマですけれども、自分がね、万が一のことがあった時に、家族に知っておいてもらった方がいいなというようなことを考えましたので、それをお話ししていきたいと思います。なんでそう思ったかというとですね、身内で、割と重たい病気にかかっている人がいまして、週末に、お見舞いにね行ってきました。で、いろいろこう考えることがあるんですけど、一つとしてね、絶対人間はいつか必ず死にますよね。それがあと余命が何ヶ月ですよとか何年ですよっていうふうにあらかじめ分かるっていうとあれだけど、なんとなくこう目処が立ったような死に方と、突然ね交通事故とかで死んでしまう場合ってあるよなと思いました。その突然ね死んでしまった時っていうのに対して、このお金周りのことをやっとかなきゃいけないこといっぱいあるなというふうに考えました。で、何かというとですね、まずは証券口座とかどうするんだろうなって思ったんですね。いろいろ今セキュリティが厳しくてですね、パスワードと ID と入れて、その後になんかメールで確認、ありますよね。番号が飛んできて、その番号を入力しなさいみたいなもの。そういうのは自分がね、把握していれば別に問題なく、むしろその二重のね、パスワードがかかることによって安全に資産をね、運用できたりとか、何か個人情報を守れたりすると思います。しかし、これ他人のね、パスワードとか ID まず知ってんのか、他人というか家族のね、パスワードとか ID 知ってんのかっていうのと、その、セキュアみたいなね、プラスアルファで何か番号を入力しろみたいな時、そこに届くメールアドレスを知っているのかとかね、何かこう、SMS 通知を知っているのかとか考えると、あれ妻のすら知らないなっていうふうに思いました。で、証券口座とか銀行の暗証番号とかね、いろいろこう、本人じゃなきゃ知り得ない情報。しかも、死んだ場合はすぐ教えてくれるのかわかんないですけど、その金融機関も。ただ、その死にそうでね、例えば口が聞けないとかなった時に、まだ生きてるから教えらんねえよ、みたいな、になったらね、この資産、せっかく貯めてきたものが、家族に渡っていかないってことになりかねないのかな、というふうに感じたわけですね。そうなった時には、やっぱり、アナログだけど、ノートとか、にね、パスワードとか書いておく必要があるのかなとか、あとはこう、パスワードの管理アプリみたいなのを今使ってますけど、それを家族と共有しておくっていうのが、あたふたしないっていうかね、何があっても大丈夫と思える根拠になってくるのかなっていうふうに考えました。あとはですね、サブスクもそうかなと思いました。サブスクってこっちから解約ってしないと一生請求し続けられるじゃないですか。で、それもね、なんかこう、銀行口座とかしっかり、あなたは何個の銀行口座があって、そのうち残高がどれくらいあるっていうのが分かってればいいですけど、それが分かんない状態だとね、この毎月1000とか2000とかいうお金が知らず知らずのうちに毎月引き落とされるっていう事態になっちゃうのかなっていうふうに思いました。で、私がね、それを聞いてやってるのは、銀行を一つに定めておく。運用とか、お金を預けておく銀行は複数あるんですけど、このサブスク関連の引き落としの銀行は一つにまとめておくっていうことをやってます。そうするとですね、そこの銀行、例えば楽天銀行だったら、楽天銀行の残高がなくなれば、 サービス会社からね、例えばネットフリックスとかから今月あなたのサブスクのお金引き落とせませんでしたよっていう風な通知が必ずハガキとかで来ると思います。そうするとね、私がいなくなっても家族が あいつサブネットフリックスなんだ契約してたんだと、じゃあこれ解約しようというふうに、アクションが起こせると思うんですよね。それがいろんな銀行からバラバラサブスクの代金が、ね、引き落とされていると家族も分かりづらい、で知らず知らずの間に、ね、気づいたら何十万という請求が来ていたみたいに、ね、なるのかなと思いましたので、まず一つの、ね、銀行にしておくっていうのが一個手なのかなと。でその、まあ、残高がどれくらいあるかっていうのはあれですけど、まあ、その残高がなくなったら、あそのサブスクがね、やってたってことが向こうからお知らせが来るっていう状態になるのかなというふうに思いましたので、私はその対策を取ってますと。で最後3つ目なんですけど、まあ、定期的にね財産とかその資産がどうなってるっていうのを、まあ、大切な人とね共有しておくっていうのがいいのかなと思います。で銀行が何個あるとかね、証券口座が何個あるとか、保険何人にかけてるとかね、そういうことを話しておくだけで、例えば、まあ、私が亡くなった時にもああいうこと言ってたなとかって思い出してもらって、その話してたことを手がかりに、じゃああれしなきゃいけないよねとか、なんかこう手が打てることって考えが思いつくのかなと思います。なのでね、この3つ、まあ、パスワードの管理アナログだけどノートとかに取っとくとか、パスワード管理アプリを家族と共有する、でサブスクの引き落とし先の銀行は一つにしておく、あとは家族としっかりお金の話をするということ、これを習慣化していくことで、まあ、突然の事態にもね、家族が対応しやすくなるのかなっていうふうに思いました。で今日はねちょっとね重たい話、もし自分がいなくなったらお金どうなるみたいなねところですけれども、こういったところが今思いつく限りでは対策としてできることなのかなと思いました。でね、せっかく10年見据えてとかね、子供の教育費用って言ってるのね、その時まで生きていたいのは山々なんですけど、まあ命っていうのはどこがね終わりかっていうのは誰にもわからないところだと思いますので、まあ意識があるうちにね、やれることはやっておくっていう姿勢が、この資産運用を早めにやっておくとか長期投資をしてるみたいなね、ところにもね結びついてくるのかなと思いましたので、今日はお話をさせていただきました。今日は以上になります。バイバイ。